宇部と
マサルの世界の歩き方。
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部と
マサルです。この番組は世界一周とロングトレーニングの旅をしてきた宇部とマサルが日常の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅のエピソードを踏まえてお話しする番組でございます。本日は9月23日土曜日ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いい、ちょっとお知らせがいつもね後になってねダラダラしちゃうんで先お知らせしましょうか。
はいはい、
はい、じゃあさっきは僕からいきましょうかね。カレンダー大作戦のお話です。
はい、
はい、カレンダー大作戦2024年ですね。来年のカレンダーまた世界の生き方で作ろうと思っております。
はい、
前回同様ですね、リスナーの皆様から写真を、募集して、その中から、
はい、
12ヶ月、僕とゆうちゃんの写真も1枚ずつ出すので10枚ですね採用させていただき、うん、カレンダーを作るということになっております。
はいはい、
で前回はロングトレイルっていう旅のなんか軸を置いて写真を応募いただいたんですけど、まあ、今回はロングトレイルもだし、うん、まあ、旅の写真、まあ、そんな二軸で募集を考えております。
はい、
で、お一人様3枚まで応募可能となっておりますので、3枚それぞれ、うん、まあ、簡単な説明とかあれば僕たちもその写真を見てね、いろいろこう、
うん、
ストーリーが乗っかってくると思いますんで、まあ、地名とか場所とか、はいはい、トレイルだったりとか、まあ、こういう時に撮った1枚ですみたいな簡単な説明があれば、うん、よりありがたいです。
そうですね、
はいはい、で写真なんですけど、カレンダーがね横長のカレンダー作るので写真は横の写真をお願いいたします。
うん、
で、まあ、今年2023年に撮ったものではなくても結構ですので、まあ、過去のことだったり、まあ、今年歩いた道だったり今年旅行ったよっていうのももちろん OK なんですけど、まあ、過去のも採用、うん、OK ですので、で、採用された10名の方には、2020年のカレンダーをプレゼントいたします。
はい、
はい、で、受付の締め切りがですね10月の15日日曜日までとなっておりますので、あと1ヶ月ないぐらいですかね。
そうですね、
はい、はい、どしどしご応募いただければと思います。
はい、
はい、で、
続いては
そうですね、どうぞ大丈夫ですよ。
いい、
うん、
はい、続いては世界の歩き方今回のお知らせです。
はい、
現在、まあ、20名近く、
うん、
十数名ですね、
はいはい、
応募いただいてるんですけど、
はい、
そろそろ男性と女性の限定数を、
そうね、
うん、決まってきそうなんです。
部屋割りの関係ですね。
そうですね、
うん、
男性があと3名、
はい、
女性があと 4名となっております。
おお、あと7名ですね。
そうですね、うん、今18名っていうところですかね。
はあ、はあ、はい、そうですね、そうですね、 OK です、 OK です。
はい、
おい、
こちらは、まあ、10月の31日までを募集期限としておりますので、
うん、
ぜひこの機会に行ってみたいっていう方は、ご連絡お願いします。
はい、
はい、金額はノコギリ山入山料、夜の飲み会代、宿泊代が込みで1万5000円となっております。
はい、
はい、ご連絡お持ちしております。
はい、そうで、オフ会の参加希望の方はゆうちゃんのインスタに DM してください。
はい、
でカレンダー大作戦の応募は、世界の歩き方の、メールアドレスですね、うべまさる2021@gmail.com でしたよね。
はい、
はい、そちらに、連絡いただければと思います。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。9月ももう後半ですよ。
そうっすね、
うん、
あ、この流れで ポストカードいっちゃいます。
ポストカードいっちゃいますか。いいですよ、
うん、
はい、どうぞどうぞ。
宇部家の方にですね、あのチャブートが届いて
チャブート、
ポストカードをチャブートに入れて送っていただきまして、
はいはい、
分かってますね。
いや、よくお分かりです。はい、宇部家の、事情を
事情を、
はい、
で、 ラジオネームがないんですけど、
はい、
今度のこぎり山奥会に来られる女性の方ですね。
おお、なるほど、
はい、
はいはい、
読ませていただきます。
はい、
先日は農園見学摘み取り体験させていただきありがとうございました。12月にまたキャナ町に遊びに行けるのをドキドキで楽しみにしています、
うん、
このポストカードは私の好きなアーティストさんのイベントが東京であったのでその際に購入しましたと、
はい、
すごくね、なんて表現すればいいんでしょう、
うん、
ソファーの上に、
は
あ、まあガーナの方とか、まあ、黒人の方が座っているのと、
は
あ、4人の女性が座ってるんですけど、ピザを食べながらソファーの上で、
は
あ、まあ、フランス人の方なのかな、
うん
うん、なんかベネズエラ人の方なのかなみたいな肌の色がねちょっと
コ
ントラストがあるんですけど、そんなようなポストカードをいただきました。
はい、
それですね、いろいろとあの僕らのねあの PVP の内容にも触れてくれていて
はい、はい、
勝手にもしもシリーズとかをしていただき
たい。勝手にもしもシリーズね結構そういう方多いと思いますよ
そうそうそうそう、
うんうん、
でもしもこれ多分やすよさんの話を聞いたとだと思うんですけど、
はいはい、
もし1日だけ男の子になれるなら何をするかっていう話なんですけど、
はい、
うんうんうん、2つ上がっていまして、1がヒッチハイク、
2
がタチションだそうです
なるほど、
タチションはなんか羨ましい気持ちがなんかずっとあるそうですね。
ああ、それで僕のお母さんも言ってた時期あるなあんたらええよなって言って
で、まあ、世界の歩き方を知ったきっかけも書いてくださってるんですけど、コロナの時に道の潮風トレイルを歩いていたマサルさんをインスタで発見、
うん、
それからポストカードを聞き始めてお二人のやり取りがツボで飾らないところが良くて散歩しながら聞いています。これがきっかけで山登りも始めましたと。
マジですか、
感謝ですって。うん、
かたや山登りせずに農家にばっかりいる人
はい、でまあいろいろと私のことだったりお仕事のことだったり、うん、好きな何ですかね、あのビールと好きな組み合わせだったりとかいろいろ書いてくれてるんですけど、
はいはいはい、
なんかこういう自己開示をしてくれてる自己開示をしてくれる人が今度のイベントに来るって思うと、
うんうん、
なんか他のリスナーさん来られるリスナーさんもすごくなんかオープンな気持ちで、
うんうんうん、
なんかイベント楽しんでくれるのかなみたいな感じになったので、
確かに、
うん、すごくありがたいですよね、こういう方が、
うんうん
うんうん、いてくれるっていう。
そうですね、なんならあの参加も希望してくれてる方、そんなメッセージいただいても全然 OK なんですけどね。
そうですね、でも僕らが、ね、あの11月から LINE
って
グループ作ってそういう風にするっていう話だったと思って、
ね、
まあ、うん、それから、
うん、その中でね
お待ちしております。
うん、この人来るんだなっていうのを、はい、来る前にね分かったらなんか当日すんなり、うん、会話できるのかなみたいな話をしてましたね。
そうですね、
うん、
はい、そんなことも考えておりますので、
おいおいおい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。うんうん、いやポストカードとか届いたの久しぶりちゃいますか。
そうですね、
ねえ、
マサヤさんのところには最近
世界の歩き方にっていうのは届いてないかな最近は、
うん、
僕の記憶をたどると今のところそんなに来てなかった気がしますなんかまあアメリカ歩いてるハイカーとかからアメリカから送ってくれたりとか、
お、ま
あ、そういうのは
逆に
うん、ちょこちょこねあったりしたかな最近は。でもなんかね、あの手紙っていいですよね、もうわざわざその時間をかけてね、ポストカードも選んで、
うん、
限られたスペースの中に文章をね書き綴って住所を書いて、ね、切って割ってポストまで歩いて、うん、結構な手間ですよ、
うん、
ね、今やったら DM とかでベッドで寝ながらでもできるようなことなのに、それをこうわざわざ時間取ってくれてるっていうのはね、
そうですね、
いいですね、うん、ぬくもりを感じますよね、
うん
うん、
で実際に会えるっていうのもね、
そうね、
ま、うんうん、嬉しいですね。
はい、じゃあ当日お会いできることを楽しみにしております。
楽しみにしてます。
はい、じゃあですね本編なんですが、ちょっと宇部さんがですね副業を始めようと思っていますということを ですので、ちょっとその辺聞いていこうかなと思います。
はい、はい、いいっすね。
はい、それでは世界の歩き方スタートです。はい、それでは本編行こうと思いますけども、副業を始めようと思っているんですか？
そうなんですよ、まあ、いつかの配信で、
うん、
まあ、これから農閑期になるんで、
うん、
なんかそういう副業フリーランスの、
うん、
まあ、学校というか、うん、キャリアをね、一緒に考えましょうみたいなノリの研修っていうか、まあ、講義を受ける場所があったので、
うん、
本当に9月の18日今週から1ヶ月、
うん、
まあ、平日1ヶ月の20日間のカリキュラムを受けることになってるんですよ
今。
まあ、収録してるのが9月19日なので、
うん、
今日で2日目なんですけど、
うん、まあ、
そこら辺も踏まえて、ね、いろいろと話していきたいなと思うんですけど、
うん、
何から話
す？何から話す？まずそれ何時何時でやってんの？
今そうですね、9時から、
うん、
まあ、5時なんですけど、
お、9時、まあ、
どういうスケジュールか、うん、どういうスケジュールで今動いてるかと言いますと、
うん、
まあ、僕の場合ですよ、
うんうん
うん、農作業を5時半から8時までします、
うんうん
うん、2時間ちょっとぐらいして、
うん、
で、まあ、ご飯食べて8時半に、まあ、浜金谷ってここから車で10分ぐらいなんですけど、
うんうん、
そこに向かって、
うん、
まあ、9時から12時まで、午前中講義を受けるような、
うん、
感じですね。
はんはん、
うん、まあ、今日で言うと、まあ、営業の心得じゃないですけど、そういうの、まあ、講師の方が、まあ、案件を取るときにこういうところ気をつけましょうねみたいなのとか、
うん、
なんかこの5つの、まあ、提案文章のどこがいけないかをちょっと、まあ、グループディスカッションで決めま、あの、
まあ、はんはんはん、
よくあるじゃないですか、
うん、あるね、
ファシリテーターとプレゼンテーターみたいなので発表するみたいなところとか、
うんうんうん、
でここから実際に案件を、まあ、クラウドワークスとか、うん、ダンサーズとかそういうところで、まあ、僕の場合はウェブスキルっていうかライティングのことを中心にまずやろうかなと思ってたので、
うん、
まあ、そういうところから案件を実際に取りに行きましょうって営業活動ですよね。
あ、もうマジで取りに行くんや。
そうで、それを添削してくれる人が、まあ、講師の方が、うん、まあ、1回書いたものをチェックしてもらって、
うん、
うん、でここ添削でここ直してくださいって、
うん、
そしたら、まあ、文章が整ったら、
うん、
案件を、
うん、
な送って、
うん、
まあ、今反応今日初めて送ったので、
うんうんうん、
でそれをもうひたすら営業活動をしていくっていうことを根気強くやるような、
え、じゃあそれはほんまに営業活動がもう始まってるってことね。
そう、
え、じゃあそれでお願いしますって言われたらそれが始まってもう収入が入ってくるってことや、仕事が入るってこと、
入ってくる、まあ、それに対して3000文字、例えば1文字1円のもので、
うん、
3000字のこういう、まあ、例えばキャンプの道具とか、
うん、
おすすめのコワーキングスペース3選みたいなのとかね、
うんうんうん、
例えばね、
うんうん、
そういうのを自分であこれだったら書けるかなみたいなのを選んで、
うん
うんうん、でうちらのバックにはプロがいるわけじゃないです
か。そうですね。
だから俺これ書けますよっていうハッタリでも、
うん、
はったりとは言わないけど、
うん、
まあ、ちゃんと全部書けるか分かんないけど案件取ってくればバックが高いじゃないですか。
おうおう、
いや、そんな簡単なもんじゃないと思うけど、
うん、
簡単なもんじゃないなと思ってるけど、
うん
うん、でもやっぱその後ろ盾があるから、うん、積極的に探そうって思えるし、
うん、まあ、言うて向こう仕事を依頼する側って別にゆうちゃんにやってもらわなあかんわけじゃないからね、その言うたらクラウドワークスでこういう文章が欲しいっていう文章さえ上がってくりゃ、
うん、
まあ嘘じゃなかったらね、別に宇部雄一郎の文章じゃなくても別に言っちゃいいやもんね。
まあいいんだけど、
うん、
その人が見てるのは僕の情報じゃないですか、
うんうんうん、
この人はどういう経歴があってどういう成果物を出してたかっていうところだけを見られて、
はいはい、
でもらっちゃえばこっちのものかもしれないですけど。
はいはい、はい、
もらうまではあくまでなんか、まあ、まだノースキルの宇部雄一郎が、
うんうん、
いかにその人が求めている、
うんうん、
より先なんかそのなんだ見えない 潜在的なニーズっていうんですか、うんうんうんうん、そこまで考えてますよっていうところの提案をすることをなんか心がけるみたいなノリなんですよね。
なるほど。
でなんかこういうまあなんだそのクラウドワークスとかそういう記事書く人って、うん、まあ Google のドキュメントとか、うん、まあなんだあのチャットツール、うん、そのスラック、
はいはいはい、
っていうツールを、まあ、結構駆使してるんですよね。
うんうんうん、
いやそれだけでもなんかもう1日目からいっぱいいっぱいなのに、
うん、
なんか普段全然使わない脳じゃないですか。
そうね、確かにね、うん、
いや結構面食らってますよね。
まあ2日目やからな。
うん、
じゃあそれもあのそのなんていう1ヶ月ぐらいやったっけやんのそれ。
まあその間にもなんか、うん、この1週間はちょっとまあ動画制作の、
うん、
なんだろうな、まあ、基礎っていうか、
うん
一、うん、日一日なんか、まあ、本当に触りを、まあ、教えるっていうか、うん、こんなことがフリーランスで仕事になりますよっていうのを、
うん、
まあ何だろうな、うん、教わるっていうか、まあ、教わるんだけど、
うん
うん、なんかこういう可能性がありますよっていう1週間で、では2週間目から自分はどういうスキルをメインに鍛えていきたいかみたいなノリになるのかな。
うんうんうん
うん、でも結局動画編集をしたいですとか、うん、そのデザインをして仕事をしたいですって言っても、
うん、
その相手の人に伝わるような文章を書けるかどうかが一番大事なわけじゃないですか。
なるほど、ね、
提案できる文章力だったり、
うん
うん、で一緒の同期の子が、まあ、動画制作テレビ局の YouTube の編集をしてたらしいんですよね、もともとだめっちゃ動画のスキルはあるけど、
うん、
じゃあその自分の動画のスキルをどう売り込めばいいのかが分からないっていうところでつまずいてるそうなんですよ。
はあはあ、フリーランスにもなってるってことその人は。
ああ、てかまあ会社を辞めて、
うん
まあ、フリーランスとして動画編集を したいけ ど、
なるほど、
そもそも僕動画編集できますよって言っても誰も関心持ってくれないわけじゃないですか、
うんうんうん、
単価の安い動画編集だった
ら、うんうん
でそこに行く前に結局文章力で相手が全部文章になってくるんだなとかって、
ね、あまずの入り口がね、
うん、自分っていうものをその人に伝えるとか、まあ、音声配信はすごく人が伝わると思うんですけど、
うん、
でも一般的にやっぱり文章のテキストベースであこの人こんな人なんだっていうのって知ってもらえると思うんですよね、
うんうんうんうん、
よく人を動かす文章力とかなんかよく言うじゃないですか、
はあはあはあ、
うん、人の行動を促すような文章を書けるといいよね、
うん、
みたいな、
う
んうん、なんかそういう点でもやっぱりウェブスキルっていうかその書く力っていうんですか、
うんうん、
まあ大事なんだろうなと思いつつちょっと今やられてる感じですね。
やられてんの。でもゆうちゃんあれやん、自分のブルーベリーの農園のブログでもう赤裸々にいろんな文章を綴ってるじゃないですか。
でもスピードがやっぱ違うじゃないですか。
あまあね、
うん、これだっていう感じで書けるのと、
うん、
もっとスピーディーになんか数をこなしていくっていうか、
うん、
うん、
やられてますね。
その今日ラジオですよね。
ラジオですよこれ。
そうでまあ午前中そんな感じで、まあ、午後お昼ってご飯食べて、
うん、
あご飯午後から、1時から5時までそのワークをして、
うん
まあ、5時に、まあ、今日どういうことができたかとか、まあ、日報を書いて、
うんうん
まあ、明日どういうことをするとか、
うん、
でこれから、まあ、5時から夜の間に、まあ、こういうことを残りやりますとかっていう感じのことをみんなで共有しながらやってるような感じですかね。
何人ぐらいがいるの生徒として。
今年は6人ですね。
6人、はあはあ、年齢層とか
は大体10もう30ぐらいですね。みんな
若い人
なんや。20代後半から僕が多分一番上で、また32、3だったり、
うんうんうん、まあそこに通える距離の人たちってことやんね。
いやみんなあれ 合宿スタイルで下宿みたいな感じで、あのシェアハウスみたいなのがあるんですよ。でまあそこに、まあ、賃料1ヶ月の賃料を払って、住みながら、
ゆうちゃん以外みんなそうやって住みながらやってんねや。
そうそうそうそう、だ僕だけっすね、その家帰ってくる人
なんかあれやで、ね、時間が経てばなんか変な、なんかこう、なんやろ、変なじゃないな、一体感が生まれてますよね
まあね、そこら辺が協調性のところって言われちゃったらあれですけど、
いやでもそこはあのちゃんと傾聴力の本読んでるから大丈夫よ。
あ、そうっすね、うんいやそう、まあ、そんなことをしながら今やってるんですけど、そうで僕今の、まあ、さっきのスケジュール的に午前で帰ってきたら、まあ、こういう、まあ、収録もあったりとか、まあ他にもやること、まあ、ちょいちょいあるんですけど、やっぱりその1日24時間、実働18時間ぐらいのわけじゃないですか、寝てる間に覗いたら。
そうね。
で片や仕事のことを考えながら、で実際に、まあ、作業してない時もちょっと他の段取りのこととか考えちゃうわけじゃないですか、農作業のこととか。
もちろんもちろん。
天気どうだろうなとか、でこっちの方に 100% フルで、まあ、合宿っていうスタイルで来られてる人のリソースの割き方とは、やっぱ劣ってしまうんだろうなっていうのが結構この2日目にして感じてること
ですね。まあそらね、帰っても同じ屋根の下で暮らしてるわけやから、まあ話はしていくやろうね、
まあ、そこのコミュニケーションっていうよりかは、まあそのなんだ、その
余裕の話、案件
を取ることに集中できるっていう。なんか片手間でやってるっていう風になっちゃうんですよ、僕の場合と。まあ、そんなことないし、どちらかといえば今そっちに避けてると思うんですけど、なんだろうな、
それはそうよね。自分の場所を変えて合宿してきてるって、まあ精神的にも今これをやってるぞって思えるもんな。
そう、そこら辺のやっぱなんだろうな、時間の、まあ、優先順位とか、自分がフリーっていうか時間に余裕があるっていうのを持ってる余白っていうの、その、それってすごい大事なんだろうなって思った。
そうね、確かに繁忙期じゃない、なんていうの、その農業忙しい時期が一旦落ち着いて、ブルーベリーもねプレオープンが終わり、まあ、ちょっと一息ついていいタイミングにそういうのが入ってきてるわけやもんね。まあ、余白ができたからそういう時間の割き方ができてるとはいえ、それをまた余白に色を塗ってしまったがゆえって感じやんな。
まあ、それもそうだけど、余白のところに農業が少しあったっていうのが、完全なる余白だったらそっちに全振りできて全然僕はいいんですけど、すっからかんになってない状態にそれがフルで入ってこようとすると、結構やっぱ時間も割けないしさ、フルで、でそこはもう割り切りが必要なんだろうなとかって、周りが2件3件とか取ってくるのか、自分は1日1件とか分かんないけどね、でそういうスタンスで自分が今受講してるんだから仕方ないよねっていう気持ちになれたら、いいのかなみたいな。
いやそれってさ、また話戻るけど、その案件をその合宿中に取れたら、それで文章なら何なりを書いて提出して、それで OK になったら、なんていうの、仕事がもう終えるってことやんね、研修しながら。
そう
そんなんや、すごいね。ってことは、例えばやけど受講料がいくらか知らんけどさ、なんか才能を発揮した人がその1ヶ月で受講料以上の収入を得る方とだってあるわけやんな。
あり得るっていうか、実際あるっていう話なんですよね。で今平均的に、まあ、その、まあ、カリキュラム的に受講料が、まあ、20万円なんですよね、宿泊料とか別で、まあ、で まあ、1ヶ月のプログラムで、まあ、20日間で、まあ、講師の方が1日付きっきりで面倒見てくれるってことを考えたら、うん、まあ、合宿形態でまあ妥当なのかなと思うんですよ。
はいはい、
うん、そう、うん、でそこでまあ大体な平均とは言わないですけど8万とか7万とか稼げてる人がいるし、うん、まあ、10万稼げる人もいらっしゃるんですよね、
うん、
でそれは単純に、まあ、3000円とか5000円の案件を、まあ、20件やったらこれぐらいいくよねとかっていう計算なんですよ、
うんうんうん、はいはいはい、
でそこの積み重なってきた、まあ、そのなんライティングの、
うん、
なんだ案件、まあ、最低まあ1文字1円っていうのを3000文字だったり5000文字だったりっていうのを、
うん、
だ募集っていうか応募の提案に対して、まあ、応募していくような感じになるんですけど、
うん、
まあ、それが、まあ、コツっていうか、うん、なんか OK もらいやすい文章をかけていくとそういう風になっていくそうなんですよね。
ははは
そこまでの手助けを二人三脚で、うん、あの添削してもらいながら
なるほどね
やるっていうところにコミットする。
あ、じゃあみんなはその、合宿に来てる人たちは夜自分でその文章を書いてる人もいたりとか、その案件受けたことを、自分でその時間を使って動画編集なりなんかわからへんけどいろんなことやって言ってるわけやね、うん、
そうそう、まあ午後とかね、
うん、うん、あ午後か夜とかじゃないの、受講終わってからも、まあそれをやってんのみんな。
午前中にまあ一般的な受講、
うん、
まあ、講義を受けて、午後から自分が案件を実際に取りに行って、
うん、
まあ、夜もやる人はいるし、
うん、
まあ、普通にご飯食べてゆっくりする人もいるしみたいな感じ。
あ、だからもうほんまに自分がフリーランスで働いてる体で動いていいってことね。でそれを
の補助輪を
サポートしてくれてるよってことや。
そうそうそう。
へえー。
一人で悩まないですぐその、うん、教えてくれる人に振っちゃって、
うんうん、
私だったらこうやるなとかっていうのを教えてもらえるとすごいレスポンスが早いと思うんですよ、
うんうんうん
うん、これがなんかオンラインとかの感じだとその人の雰囲気もわからないし、
うん、
なんかテキストベースでしか感じない、なんだろうな、教わってるけど自分がサボりやすくなると思うんですよね。
そうね、
今こうやって僕がやってても多分ウェブ上だったら、
うん、
なんかちょっと合わないなって思えると思うんですよ今の心境からすると。
ああ、今の状況やったらね、
うん、うん、なんか別にこういうやり方じゃなくても他のやり方があるはずじゃないけど、
うん、
まあ、逃げることはできる気がするけど、
うんうん、
でも明日も午前中は授業に行かないといけないっていう、
はいはいはい、
まあ、向こうの時間とかそのスケジュールの段取りとか向こうに主導権が握られてるから、
うんうんうん、
このテンポで学びが続けられる、
うんうんうん、
だある程度の強制力があるからいいのかなっていう、
うん、そうやろうね、
うん、まあ、合宿のメリットなのかなとかって、
うんうん、まあ、で実際自分がやりたいと思って来てる人ばっかりからね、モチベーションは高いはずやしね。そ
う
そうそう、
うん、
うん、
やれって言われてね来てる人なんて一人もいないわけ。
そりゃそうやね、
うん、
でも実際やってみたらなんか違ったなって思う可能性もあるけど、それがもう物理的に先生がいて場所があって時間が決まってれば、うん、まあ、うん、ちょっとテンション上がらんけど行くっていう選択を取れるっていうのは、まあ続けるためには一つ大事なことかもしれないよね、うん、
そうね、
楽しいことやったらね自分でも勝手に一人でどんどん進めていけるやん。ブルーベリーのやるとかもさ、誰にも頼まれてないし誰からも手助けの先生がいたわけでもない、なんかやっていったわけやん、うん、YouTube 先生にね頼りながら、
はいはいはい、
ああかなこうかなって言って、うん、いやそんだけ熱狂的にこう、うん、一つのことに集中できるぐらいのめり込めたら別にね誰かに教えてもらわなくても、うん、あの手この手でやっていけるけど、なんかちょっとそうじゃない頑張らなあかん部分とかやったらそういう人の、うん、存在とかそういう何カリキュラムの存在は大きいよね。
うん、そうですね。
いやでも僕、うん、そういうなんか、まあ、この年になってからというか、まあ大学とか学校行ってる時ってクラスとかあったやん。で一応、うん、まあ大学の授業とかも単位取るためだけにしか行ってなかった感もあるけど。 うん、でもそういうのからこうはずれ、なんていうかな、年重ねてからそういう勉強しに行く機会ってないやんか、そういう集団でさ、
うん、
なんかすごい新鮮なんやろなって思う。もし今行ったら毎日同じ人と顔合わせてさ、うん、なんか、うん、がほんまに今日わからんで、僕のイメージないけど教室でこう教えてもらってるみたいな、うん、今月曜から金曜まで同じとこに同じ時間に行くことなんてないからさ、
うん、
うん、
いやでも本当に一日一日のなんか何負荷がかかってる成長を感じてるから、
うん、
なんか大事 なんかストレスっていうか、
うん、
負荷なんだろうなっていう感覚はあるんですよね、
うん、
いや
でもゆうちゃん文章書くのって好き、そもそも。
うん、好き
ではあんね
だね、
うん、
うん、全然苦じゃないけど、
うん、
うーん、なんだろうな、うん、だから提案がまだ通るとか通らないとかっていうのがさ、どういうのだったら通るかなって肌感覚で分かってないじゃん、
うん、
なんかそれがつかめ出したら、まあ、就職活動と同じですよね。なんかこういう書き方したら、
うん、
なんか次のステップいけるんだじゃないですけど、
うん
うん、
僕はそのノウハウ的な空気にの壁に僕は立ち向かえなくてあの就活っていうのはすごい機械的になんかやってんのかなって思ってしまって、はいはいはい、まあ実際そんなさ大きい企業とかだったら何千人ものエントリーシートなんて全部がね、しっかり読めてるかっていうと分からへんけど、はいはい、しかも全員とね面談していく時間もないやろうし、まあそういうなんかこうほんまに大企業やったらこうテストセンターみたいな感じでウェブ上でね、うん、点数こうなんていうの、成績が出て上位何人以下はもう不採用みたいな、なんかそういう機械的にやっていってる、いくのはもうもちろん仕方ないと思うんやけど、
うん、
なんかそういうので僕はあのエントリーシートこうやって書いたら通るよみたいなのがなんかすごい違和感あったよね。
はいはい、はい、
うん、まあでもそれもやってるやつらはやっぱちゃんと進んでって自分のこうなんていうの、入りたかった企業に入れるアピールもちゃんとできてたけど、ちょっとなんか僕は社に構えてたというか、なんかそんなやり方で決められたくないわみたいなさなんかそんなんで結構就活は苦労してたんやけど、うん、ちょっと話ずれたけどね。
いやでもさ、なんか今自分たちが積み重ねてきたことが、
うん、
次へのステップとして生かされてることって多いじゃないですか、
うんうんうん
うん、まあ、自分だったら、まあ、農業っていう形が、まあ、なんだろうな、その世界海外旅してたりとか、
うん、
まあ、公務員で仕事をしてた経験が、うん、今のブルーベリーとかの家業のこともすごく生かされてるなっていう関係性があると思うんですよね、
うん、
でまあ、それなんか特に、まあ、ロングトレイル歩いて、
うん、
今はそういう働き方ができてる。
そうね、
でも今この、まあ、なんだワークキャリアっていうのを受けてて、
うん、
なんか聞き方的には、
うん
うん、自分が今まで培ってきた経験をいかにマネタイズできるポイントを落とし込むかみたいなノリだと思ってたんですよ。
はいはいはいはい、
うん、なんかこういう武器があるからこういうことをしたらみたいな感じかなとかって、
うん、
なんかそういう考えも、だブルーベリーでこういうことをしたら面白いんじゃないですかっていうような提案とかが逆にもらえるかなと思ってたんですけど、
うん、
なんかそれよりもまあそうなんだろうな、その実際にパソコン一つで、
うん、
ちゃんとその人が稼げるようになるっていうところに焦点を当てた時に、
はい、
なんか自分が今までやってきたそのロングトレイルだったり、うん、その農業だったりいろいろ生きると思うんですけど、
うん、
なんか一旦されちになってる感じもしなくないんですよ、
はあはあ、
うん、なんかどういうこと書けますかって言った時に、うん、まあ、いろいろ経験的には多いはずだと思うんですけど、
うん
うん、やっぱりその提案するときに自分は何も実績がないわけじゃないですか、
はいはい、
その向こうが求めてるスキルっていうの、
うん、
まあ、でもマサルだったらまあ実際にあのウェブ大和道で起業してるとかっていうのが実績になると
思う、はいはい、ど、
そこでそこが一番大事なわけじゃないですか、
うん、
その相手目線だったこと、
うんうんうんうん、
何千キロ何万キロ歩いてようがそもそも関
係ない。そうね、文章かけてないとあんまり今日あなたじゃないですよってなるしね。
そうそう、
うん、
うん、もうそこのさら地感で自分がいかに戦うかっていうのが結構新鮮でしんどいなっていうのが正直
な、うんうん、はいはいはい、なるほど、基礎練みたいな感じや。
そこは、そうそうそうそう、うん、なんか、いや、うん、そうね、なんかサッカーだったら負けないのになんで野球させられてんのみたいなところもあるかもしれない全然野球のこと分かんない
けど、うん、球技やけど種目が違うじゃないけど、
う
ん、うんうんうん、
なんかインスタグラムだったら、うん、どう投稿したらちょっと分かってるわけじゃないですか、
うんうん、
でもな今ツイッター X、
はいはい、
っていうところを開いたときに何も分からないわけじゃないですか、
うんうんうん、
全然アウェーな感じなわけじゃないですか、
うんうん、
なんかそういうところも活用していくってなると、うん、なんかそこのなんだ劣勢なところに行ってちゃんと自分の地盤を築くっていうのは、うん、すごくストレスでしかないけど、
うん、
多分成長するのに必要ななんだろうな感覚っていうのかな。
そうやろね、
うん、なんか01じゃないですけど、うんうん、なんかそこで頑張る意味っていうのはすごくあるかなと思いながらの2日目です。
うん、報告ありがとうございます。
こちらからは以上です
なんかこうなんかそれこそさ、例えばもう世界でトップクラスのなんやろ、なんでもいいけど、うん、スマホを開発できたってなってもさ、誰も知らんかったら売られへんみたいな感じやん。それよりも世界2番目やけどクオリティはでも世の中の人みんな知ってるみたいになったらそっちの方が絶対売れるわけやん、
うん、
だからそのなんやろな、その職人さんがすごい時間をかけてこだわった一つの陶器がめちゃめちゃ高いけど、その作者のこと誰も知らんかったらこんな高いのなってなるかもしれんしさ、なんかその辺のこう、うん、ものづくりとか文章書くこともものづくりと捉えたら、そのものをこう、うん、こういうのできますよ自分っていう伝える力っていうのが、まあ、今回文章やけど、うん、それが、まあ、もしかしたら営業で仕事されてる方とかはね、会話とか、まあ、資料とか表情とか髪型とか全てのことにおいてその要素が必要になってくるんやろうね多分、
うん
うん、なんかそこは確かにすごい、僕が今やれって言われたらストレスかもしらん。
そう、年齢重ねればさ、うん、多分これって今俺が経験してることって、
うん、
あの社会人で部署移動された人とかってすごく似てるかもしれないです。
なるほどね、
うん、ずっと営業畑でずっと経験値積んでた人が、
うん、
なんかその商品を作る生産部門に行かされた時に、
うんうんうん、
営業だったらめっちゃ大立ち回りして、
うんうん、
なんかスピーディーに業務がこなしてたのに、
うん、
なんかその生産管理とか商品管理になった途端に、
うん、
基礎中の基礎がちょっとなんかもうそれだけで一日過ぎちゃうような、
うん
まあ、それとは全然違うかもしれないけど、
うん、
でもそれってすごくなんだろうな、うん、ストレスだと思うんですよね、
うん、
いやだからそれを、うん、なんか僕はしなくてもいいじゃん派だったんですよ、
うん、
得意なことだけ伸ばして、
うん、
苦手なことはやらないスタンスだから、
うん、
だからっていうかの方がいいじゃんって思えるし、
うんうんうん、
うん、だからただやっぱりライティングのそれが書けるっていう伝わる文章を書けるっていうのとか、うん、それで実際になんか対価としてもらってるっていうのは、うん、なんか今後の人生には大事なスキルだなとかって思っている
ん
ですよね、
うんうん
うん、だからまあここで1ヶ月っていうところでなんか頑張ろうかなみたいな、
うん、まあでも人に思いを伝えるのは難しいですからね、本当にすげえ思う、
うん、
でもそこが、うん、もちろん自分が持ってる 100% の思いは全部は伝えられへんやろうけど、そのね濃度が上がっていけばその人に伝わる、うん、うん、なんか僕が例えば何かを喋りたくて 100% のうち 50% しか伝わってないかなって思うのと、いや 60%70% 伝わったなと思ったら向こうからしたらそれがなんていうかな、捉え方がどんどん変わってって、なんかすごい言ってること分かるかもしらんとかね、なんかそういうのって、うん、 ね、自分がその経験してきたこととか伝えたいことは同じでも伝え方を変えるだけでその人によりね自分の言いたいこと考えてることを伝えて、うん、濃度を純度高く情報を渡せるというか、
うん
うん、まあ、言葉難しいからね、
うん、でなんか今、まあ、マサルと話してて思うのが、
うん、
なんか、まあ、僕もそうだけどマサルもそうだと思うんだけど、
うん、
自分たちの個性とか色っていうのが出せると思うんですよね、
うんうんうん、
あの文章だったり、うん、まあ、人とのコミュニケーションを取っていく中で、
うん、
なんかマサルのその発想面白いねとか、
うんうん、
上のなんかその感覚ってなかなか他の人にないよねとか、
うんうん、
やっぱり僕なんかその色で勝負できてたと思うんですよね、
うんうんうん、
っていうか今のなんか仕事とかそういう新しいことやるときに、うん、あ彼だからちょっとお願いしようかなとか、
うんうん、
人軸でそういう仕事がもらったりとか、
うん、
なんかそういう色が伝わってるからそういうつながり
が
得られてたと思うんだけど、
はいはい
はい、多分今俺がやろうとしてるのって宇部っていう情報だけで勝負しないといけないんですよね、
うん
うんうん、だからマサルで言うそこで何をしてきたかっていう、
うん、
もう紙でしか表現できないってなると、
うん、
やっぱりなんか個性が薄まると思うんです
よ。そうね。
でマサルがよく会って話をして、うん、合わないとか、うん、大事だとかっていうこと、
うんうんうん、
なんかそこには情報以上の色がその人の色が伝わって、
うん
うん、熱量とかが伝わるからなんか面白いなとかってなるけど、
うん、
こういうクラウドワークスとか、うん、そういうのってそこは抜きにして勝負しなさいよの世界の気がある。
そうね、目に見えない相手とね仕事をしていったりとか仕事をもらったりとかね、うん、営業していくわけやからね。
その、そう、その2歩3歩先になって初めてその人の色とか、
うん、
熱量とかが、まあ、Zoom の会議とかをするなり、
うんうんうん、
そういうステップアップしていくことであこの人いいなとかってなってくるのかな、
うん、
みたいな、
うんうんうんうん、なるほどな。でまあそういう人たちが普段やって、ね、クラウドワークスに投げてるような案件をもう宇部さん直でやってもらっていいですかみたいな話になっていく可能性があるってことだよね。
うん、
うん、
そうね。だそのやっぱりファーストステップが重いんでしょうね、
うん、そりゃそうでしょう。やったことないことってストレスやから、
うん、いや勉強はしてますね。
はあ、副業始まってますね。
始まってますよ。
始まってるね。もうね、始めようと思ってますよ。でも始まってますよね。
そう、
学びながら
始まってますよ。
すげえ時代だ。
右足出したらもう勝手に左足出てるような感じですよ、
ね、どんどん後ろ崩れていく感じだろ。
歩かざるを得ない、進まざるを得ない。
いやでも、
でもやっぱり
貴重な体験よね。
それぐらいの場所でやらないと、
うんうん、
なんか進まない時ってあるよね。
あると思う、うんうん、
この波に乗って、うん、ちゃんと成果が出せるように頑張りたいと思います、
うん、よろしくお願いします。またいろいろ報告してください。はい、それでは
あれですよね、あの、
何何、
個別配信してからそういう感じになるかもしれないですね。
あ、だ個別配信中になんかこう近況を話してくれたら、で11月ぐらいからどうやった1ヶ月みたいな。
はいはいはい、
うん、
うん、
はいはい、それではお時間も経ってきましたんでエンディングいきます。
はい、
はい、エンディングのお時間となりました。本日9月19日火曜日ですけど、タニーくん AT 終了でございます。
おー、今日ですか。
うん、さっき、ポッドキャストが上がってて、
うん、
でインスタの投稿も、まあ、街に降りてからしたのかとか分かんないけど、
うん、
17日やったかな、2ゴールしたアメリカ時間の。
お
ー、うん、谷
ケグには間に合いそうな日程ですかね。
そうね、9月17日に終わってますね。
うん、
5月15日から122日目ゴールという。
いやー、なんか本当 歩いてたんですよね。
そうやで、歩いてたんやで。そんだけの時間ずっと3500キロ。なんか最後の配信を、まあ、ほんまにさっきちょうど聞いてて、
うん、
まあ、ゆうちゃんもこれ収録終わってから時間あったら聞けばいいなと思うんやけど、
はいはい、
なんかね、谷らしい最後の、うん、まあなんか1個の収録で1日の同じ時間でずっと撮るっていうか、なんか今日何月何日ですって言って10分撮って次の日ですみたいな感じで撮ってやるから、まあ、なんか初めのなんか最後のやつ結構 3,40 分確か配信あったんやけど、なんか初めちょっとなんかまだゴールの肩になんてまだ遠いところで、でそっから次の配信になったらまあもう今日肩の下まで来たみたいなんで、
うん、
うん、でなんかほんまにもうゴールする直前から配信を開始してて収録してたっぽくて、うん、でその時にもう あれがもしかしてモニュメントかなみたいなことも全部もうすごい風の中やから聞きづらいとこもあんねんけど、うん、なんか臨場感があってね、いい回でしたよ。
お、うん、また明日聞いてみようと思います。
聞いてみて聞いてみて、
はい、
はいはいはい。で、お知らせですね。前回から言ってますけども、合同オフ会ですね。ポッドキャストの合同オフ会やります。1月の20日土曜日で、間違ってないかな、はい、間違ってないかな、合ってるかな、
そうですね。
はい。うん。2024年1月の20日土曜日。ちょっと時間詳細まだ出てないんですけど、皆さん、開けといてくださいよ。
よろしくお願いします。
おそらく定員が、前は確かトークイベントみたいなって15人から20人ぐらいでやったんかな。
そう、
お昼の、うん、昼以降で夜みんなで飲むぜみたいな感じのが、うん、まあ増枠して25か10 30とかやった気がします。で、世界の歩き方のベンさんとミーツラジオの佐野さんも当日、ペグでですね、みんなでイベントやろうよみたいな形にまだなりますので、
はい、うん、
また見といてください。いろいろ情報が決まり次第ここでもお伝えすると思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、それでね、ちょっと一個だけ お伝えしておきたいことがあるんですけど。
なんですか
とね、あの、まあ今話に出た、旅と言葉をのベンさんがですね、
はいはい、
弥勒祭というお祭りをやるんですよ。
はいはいはい。
弥勒塾っていう塾を、国語塾ですね、やってるんですけど、うん、それの、はいはい、まあ去年もね、ベンさんがやってる塾で弥勒祭をやって、で、うん、藍染めの直くんの、まあ、藍染め体験と、なんかこう筆で文字を書くみたいな、なんかそういう子供たちにもできるようなイベントをやってて、で今年はですね、うん、11月の19日日曜日にやることになってんですね。
うん、
で、どこだこれか。はい。で、まあ、また直くんの藍染め体験もあって、で、1部、2部は藍染め体験で、で、3部として、ベンさんのニューヨーク時代の同志の、レオ松本さんという方が、ハンドパンっていう、うん、演奏、楽器の演奏をしてくれるんですよね。まあ、はいはい、ハンドパンライブと、ま、ハンドパンっていう楽器がまだまだ世界でも数少ない奏者なので、うん、そういうのを体験できるようにしたりとか、あとその人のこう、うん、いろいろ今までなんでそういうのをやってきたかでトークイベントみたいなのもやったりするんですよ。
はいはい。
で、まあ、ここのイベントに参加する子どもたちに参加費が無料だったり、ウェルカムドリンクがあったり、まあ、子どもたちに、まあ、できるだけね、その参加してもらえたような方法を取ってるんですよね。
うん、うん、
で、まあ、そうなると結局、例えば、そのハンドパンライブでいうと、子どもたち、中学生以下は参加費無料なんですよね。
はいはい。うん、
で、高校生以上が3500円。で、藍染め体験に関しては、大人は、まあ、ものによって正規の値段なんですけど、中学生以下は全部半額でやると。
はいはい。
うん。まあ、子供たちに還元したいみたいな思いでやってるんやけど、うん、まあ、そのね、なおくんの藍染め体験、普段やったら正規の値段もらってるけど、半額の分を補填しなきゃいけないじゃないですか。
まあそうですね、
うん、で例えばハンドパンライブで中学生以下の子が半分来たら、まあ、その半分分を補填しなきゃいけないじゃないですか。
うん、
でベンさんがそれをポケットマネーからやっていくと続けないじゃないですかね、
うん、
っていうので、そうっていうので、まあ、やっぱ続けていきたいし、なんかそれに、まあ、簡単に言うと、うん、協賛みたいなのを募ってるんですよ。
はい、
まあ、子供たちのためにですね、うん、でそれの、まあ、内容をちょっとお知らせしたくて、
うん、
まあ詳細はね魅力塾っていう、インスタのアカウントがあるのでそこで詳細もインスタ上がってるんですけど、まあ、ちょっと協賛に関しての話だけここでしたくて、うん、まあ一口5000円で協賛できるんですよね。
はいはい、
うん、でなおくんの、藍染めのいろんなイベントとかのフライヤーだったりデザインとかしてる大石千夜子さんという方がいるんですけど、
はい、
まあ、その方にこう返礼品として似顔絵を描いてもらえるっていう協賛の形なんですよ、
はい、うん、
でその似顔絵描いてもらったやつを、まあ、当日こういう人が協賛してくれましたよみたいな、まあ、ちょっと大きめのポスターとかを、まあ、店に掲示しようみたいな、
うん、
そしたら、まあ、大阪の、ね、ペグでやるんですけど、まあ、遠いく離れた人がなかなか、ね、すぐ来れなかったりすると思うんですけど、その5000円払うことによって、うん、まあ、その子供たちにちゃんと還元されてて、で、うん、まあ、返礼品として、まあ、自分の似顔絵がもらえると、画像データとしてね、うん、まあ、それをなんかインスタのトップ画にしようが、うん、なんかこうそれで言うと自分でステッカー作っちゃってもいいしとか、なんかそういう、はいはい、うん、企画をしてて、まあ、僕もね一口一旦協賛したんですよね。
はいはい、
うん、なんかそういうの興味ある方もしいたら魅力塾のインスタグラムのアカウントチェックしてみてくれたらなと思います。
それはアカウントのところに応募リンクが貼ってあるって感じですか？
そうね、魅力塾のインスタのアカウントからリンク飛んだら魅力塾の、ストアーズに飛ぶんですよね。
ああ、はいはいはい、
うん、で、魅力祭ご協賛イラスト返礼ってやつがあるんで、
うん、
あ、5,500円、はいはい、税込みってなってますね表示は、うん、うん、はいはい、あともう一つ、まあ、魅力塾魅力祭ご協賛の返礼品でベンさんの占いでやるよっていうのもあったり、あと、
まあ、
うん、
電話とかですか？
まあちょっとその辺詳細は本人に尋ねてほしいんですけど、
はいはい、
まあどっかのタイミングなのかなんかズームなのか、よ、僕はまだ詳しく聞いてないですけど、
うん、
うん、であと魅力祭の特別ご協賛って、まあ、ちょっと高額のやつですね。僕たち世界の歩き方のオフ会を長野で開催させてもらったようなクラファンの高額支援みたいな形で、はいはい、特別授業をしますっていうベンさんがね、そんなんが今表示されてたんで、はい、まあ、そんなんもよかったらチェックしてみていただけたらなと思います。
はい、
うん、うん、
了解です。
はい、ちょっと思いつきでお伝えしておきました。
はい
はい、そんなとこですかね。
うん
うん、オッケー。
じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょう。
はい、うん、はい、はい、
ここまでの相手は宇部と
マサルでした。さよなら。
さよなら。